がっつり週刊ニャニャ始まるよということで、ニャニャチャンネルも答えさと、
キャビ太郎です。
はい。このコンテンツでは、1週間の浦和レッズとサッカーに関わる話題を2人で話していこうというコーナーでございます。はい。毎週火曜日19時更新になっておりますので、いよいよ夏休みだ。俺には、私には関係ないや。とか、E1? いやいや、J リーグだ、J リーグ。J リーグもっとよこせという方。そんなお方は、週の中頃にこれを聞いて、少しでも、気持ちを落ち着けるなり、笑顔になっていただければと思います。はい。で、そしてね、金曜日には、まあ、恒例なんですけども、プレビュー動画を上げますので、そちらもぜひぜひ、チェックの方お願いいたします。はい。そして、まずね、またコメント募集のお知らせです。まずは皆様、本当に申し訳ございませんでした。端的に言います。ネタが、ゴミでした。はい。ね、まあ、今回のね、件に関してはなんか考えて勝手にやっちゃおうと思いますけども、仕事の状況によりですけどね、自由研究の件です。勝手にやります、じゃあ。はい。はい。ということでね、気を取り直して、今回は、皆様が、最も期待していた選手ですね。要するに、はい、期待を裏切られた選手とも言えるんですけど、そう書くとちょっとなんかすごいネガティブすぎるんで、最も期待していた選手っていう風な言い回しに変えています。はい。ね、まあ、要するに残念だった選手ですね。うん、名前だけでも結構ですので、コメントの方書き込んでいただければと思う。ね、ファイサルなのか、サヌなのか、マゾーラ選手なのか、わかりませんが、皆様、そこいたかっていうところついてくると思うんで、ぜひよろしくお願いします。
これはあれでしょう、でも外国籍選手じゃなくてもいいんだもんね、
はい、そう、う
ん、来なかった選手もワンチャンがありか、こう来てくれるんじゃないかっていう期待があって来なかった選手とかも、はいはいはい、まあワンチャンありかな、うんうん、
ワンチャンありだね、はい、はい、ということでね、じゃあいきますよ、本編に入っていきます、はい、まずはクイズ俺たちのねね選手ですね。はい。ですね、2004年から2007年まで在籍したねね選手、リーグ制覇、ACL 獲得と浦和の黄金期を支えたねね選手、その高さと、なんといってもね、パンチのあるシュート、これはね、サポーターを熱くさせたことでしょう。もうまさにロマン砲でした。わからない人に説明するとなると、イメージ的にはトーマス・デン選手に近いかなって感じ。
確かに。うん、
近いかな、スタイルといい、シュートといいね。うんうん、はい。で、まあ、そこで問題です、ブラジル人選手というか、まあ、ブラジルの方の多くですね、まあ、愛称で呼ばれることが多くて、うん、まあ、選手の登録名そのまま愛称になる方もね、いらっしゃるんですけども、うんうん、じゃあ、一体、ネネ選手の名前の由来は何でしょうか ?A、有名ボクサーの名前。B、ギル。C、そもそも偽名。D、赤ちゃん。はい、この4つの中で、何が、答えでしょうかということで、キャベシ、放送中ずっと考えて
る。はい、考えます、はい、例のごとく、はい、1時間、
はい、はい、答えは動画の最後になってますので、はい、気になる方は、ずっと来てください。お願いします。はい、はい、で、ね、本日のコンテンツは、清水戦の振り返り、臨戦来日、あとはコメントのコーナーと、4つ目は SNS のお話、うん、で5つ目が、日本代表、まあ、E1 選手権のお話というところで、はい、話をしていきましょう、うん、ということでまず1つ目、清水戦の振り返りですね、サッカー王国は浦和です。
いやいやい
や、はい、王国はね、当分浦和で行かせていただきます、はい、当分ね、だから次対戦したい王国奪われるかもしれないから、うんうんうん、もうね、ディフェンディングキングダムだ、ね、
ディフェンディングキングダム
聞いたことねえな、文法的におかしいけど、ね、はい、でね、7月16日、アイスタ日本平で行われた清水エスパルス戦、まあ、雨が強く降る、まあ、劣悪なコンディションですね、でしたが、まあ、両チームともにね、前線からプレスをかける展開で、ビッグチャンスが両チームに多く訪れる、まあね、内容的には刺激的な試合展開でした、うん、で清水はね、チアゴ・サンタナ選手を中心にね、まあ、てか中心にというかチアゴ・サンタナ選手に預けてチャンスを創出するみたいな、まあ、攻め手だったってところと、他にじゃない、対するね、浦和は守備からしっかりビルドアップして連動する攻撃で両サイドから攻撃の形を、まあ、模索していくというような試合の展開でした、うん、でゲームが動いたのは前半42分、関根選手、秋元選手の連携で左サイドを崩してクロス、 これは合わなかったんですが、ボール回収したモベルグ選手が中央にポジションを変えた関根選手につないでこれをシュート、うん、で権田選手がね前にこぼれボールをこぼしてしまい、そこを松尾選手が押し込んで先制、うん、これがね松尾選手にとって浦和でのリーグ初ゴールとなりました、うんうんうん、でさらに後半34分には素晴らしい右サイドの連携から、まあ、江坂選手のクロスに合わせた秋元選手のゴールではなく、オンゴールで追加点ですね。でリードを広げた浦和は、まあ、守備に、まあ、重きを置いて、まあ、右切り、まあ、展開でしたが、後半34分にね清水山原選手の、まあ、素晴らしいフリーキックですね。あれは、はい、1点差に詰め寄るも、5バックに変更した浦和がまあ、多少危ないシーンはありましたが逃げ切って連勝を飾るというような試合内容でございました、うん、でピックアップしていくと、まあ、松尾選手ですね、期待に応えるじゃんということでプレビューでも触れましたけど、松尾選手がしっかりゴールを取っていただいたということで、うん、大変ありがたいですね。そして、まあ、権田 VS 西川ということで、まあ、ゴールキーパー最高峰の戦いだったというところと、まあ、秋元それは無理筋だということですねで、あと、全然関係なくないな。素晴らしい水はけ、日本代表4つ、うん。はい。どうでしょう、キャベシー。
うん。まあ、松尾選手ね、うん、そうなんだね。浦和レッズに来て、リーグ戦初ゴールだったんだ。
うん。う
ん、まあ、オフサイドライン、すごく微妙だったけど、うん、審判の方は、あれは一か八かになるけどね。まあ、ナイスジャッジってことになるのかな。あれ見切るのはなかなか大変だと思うけど、まあ、オフサイドフラッグを上げてなかったね、うん、得点のシーンね。
そうね。うん。
うん、で、まあ、喜んでる選手たちも微妙な感じではあったし、うん、松尾選手自身も、まあ、ちょっとわからないなっていうところだったと思うんだけど、っていうのも一番近くにいた選手はね、うん、多分松尾選手よりもライン高く上げてたから、うん、だけど、うん、まあ一番サイドバックの選手かな、清水の左サイドバックの選手がちょっと残ってたのかなっていうことで、まあゴール決めまして、獲得の、ゴールの匂い、そう、俺さ、プレビューとか一つ言わせてもらっていい、うん、
はい、はい、はい、どうぞどうぞ。
ゴールの香りじゃないよね、普通は。あれ、わざとやったの。いや、お前が作ったスライド、ゴールの香りがプンプンみたいなさ、うん、なんかそんな感じだけどさ、うん、普通、ゴールの匂いじゃない、
うん、ああ、確かに言われてみたらそうだね。
香りがっていうの、なんかまあ、確かに美しい表現 になるけど。
上品なの。
うん、ちょっと、
ね。私は上品なの。
いや、わかるけど、はい、いや、聞いたことねえなって編集しながら思って。まあゴールの匂い、
味ですな、味、
うん、味ですね。まあ匂いがプンプンだけじゃなくて、まあ、結局決めてくれてよかったね、うん、でも
そうそうそう。でね、試合前からね、松尾選手のイラストが描いてたんですよ僕、
うんう
ん、でも髪切りに行っちゃって間に合わなかったんだよ、ね、で結果出来上がったのが今ここに映ってるこちらが松尾選手がガッツポーズするシーンでございますので、
はい、
うまく描けましたって話だけど、うんうんうん、まあ、このね、ゴールシーンに、ね、触れていくんだけど、
うん、
関根選手素晴らしかったね。
あ、
秋元選手にパスを出す、まあ、ちょっとね、それ以外のプレーでさ、うん、ドリブル突っかけてカウンタークラウトみたいな話もあったんだけど、このゴールシーンに関して言うと、うん、秋元選手に素晴らしいスルーパス通して、で、自分はその、なんかこう、流れで中にポジションを移して、で、モベルグ選手がパスもらって、シュートが打てるから、関根選手、すごいらしい活躍だと思ったんだけど、その後ちょっとドリブル引っ掛けて、すげえ危なかったりして、ちょっと、おおってなったんだけど、素晴らしかったです、関根選手。
だから関根が疲れてる理由っていうのは、やっぱり動き出しのところだよね、うん、きっとね。その、個人でドリブルで抜いてシュートとかっていうところよりも、やっぱ、選手を追い越したりとか、うん、そういう、うん、まあ、パス出した後に自分で裏に抜けるとか、うん、そういう動きは確かに他の選手よりも多いのかなって思うんだけど、うん、全体的な評価として、だからそのつながるのはさ、うん、大久保選手がメンバーに入ってなかったじゃない、うん、まあ、あと大畑選手も入ってなかったんだけど、うん、なんか情報ある、うん、それ、
あ、それ聞いた、ないないない、
なんでなのかなっていうか、まあ、結局誰が、うん、ファーストチョイスになっていくのかなっていうのはすごく考えてて、うん、
まあでもだから、まあまあコンディションの 方だと思うけどね、あの今回は完全に外れてるっていう部分に関しては、
うん、
多分ね、だって、まあ、だ異様じゃん急に、うん、
急にだよね、うん、まあ、ちょ大畑選手は確かにパフォーマンスがちょっとあんまり良くないかなってところもあって、この前も秋元選手は左サイドバック先発に入ってたから、
うん、
まあ、その流れもあってちょっと信頼が失われつつあるのかなっていうのも理解できるんだけど、
うん、
まあ、大久保選手に関しては全くわからないもんね、外す理由が。そ
うそう、でも、うんうん、やっぱりあの守備の方は、守備の方はっていうか、まあ、関根選手はね、まあ、守備の方も期待感あるか、なんかやっぱあのシーンに関して言うと、パス出した後中にポジションを取ることで、もし万が一あのクロスがニアで引っかかってもカウンターを潰せるっていうところで、
うん、
まあ、ああいう細かいプレーが試合中、まあ、90分通してねできるところが関根選手のいいところなんだなっていうところをあの感心してたんですけど、
うん、
あのなんか急に何かいい色気が出たね後半は。
いや全く仕掛けないは仕掛けないで、まつそれはそれでね、うん、問題だからいいなとは思うんだけど、うん、やっぱりなんかドリブルの仕方見てると、うん、1対1抜き切るのはちょっと難しそうだなっていう、右足で細かくボール触って、うん、その後体寄せられたら終わりかなっていう風に見えちゃうんだよね、
うん
うん、まあ確かにね、対戦相手次第だし、守備から入るのか、うん、それとも攻撃積極的にいって最後守備固めに入るのかとか、うん、そういうのでなんだけど、うん、まあ、ちょっと関根選手と秋元選手の疲れ方はなかなかこれから難しいっていうか、うんうん、第一選択にはなるのがちょっと難しくなってくるかもしれないと思ってて、
まあまあまあまあ現実問題ね、
うんうん、まあ、左サイドのね、そのウィングのところとかってが特に主戦場じゃない、うん、関根選手もそうだと思うし、
そうだね、
松尾選手もそうだし、うん、まあ、大久保選手が入って、うん、でしかも林仙選手がね、この後話触れるけどセンターフォワードに入るとしたら、うん、カットインからのシュートっていう技術だけじゃなくて、うん、そこの絵のラストパスの方が重要になってくる可能性もあるじゃない、
はいはいはい、
あ、なかなかこのメンバー入れ替え、メンバー構成によって求められることが違って得意なプレーが違ってっていうので難しいなって、
うん、
ウィンガーのところは特に。
そうね、そういう意味で言うとあれじゃないか、関根選手がまた頭一つ抜ける可能性はあるけど、
ラストパスっていうところで。
そう、
なるほど、それ右サイドじゃなくて左サイドでも第一選択になる可能性がある。
うん、
左足のクロスっていうところとか、どう関根選手は。
俺は期待できないんじゃない？なんか言い方悪いけど。
ああ、なんかでも裏に最後ラストパスでスルーパス出したりする技術は、うん、まあ、今並べた選手の中では高い方、
うん、かなと思う。うん、その中だとね。
うん。なんかやっぱり新しい選手っていうか、まあ、まあ、年齢的にはそんな変わんないけど、やっぱ大久保選手に期待してる部分ってあるじゃん。
うんうん、
でシュート入らないっていうところもあるんだけど、若干ラストパスも気にはなってるんだよね、大久保選手のクオリティ、うん、
そうね、
っていうのも左利きで左のウィングやってたらさ、うん、まあ、左足でのクロスとかって、うん、まあ、できるって思うんだけど、あんまり 今まではいいところが見えてきてない、
うん、
どう、
まあ、だから結局ほらやっぱドリブルがさかなり武器で、あの完全に抜け出せるシーンが結構あるから、うん、選手に関して言う、まあ、技術高いから、まあ、伸びしろですねって話になるんだと思うんだけど、だからまだ全然あれだろうな、現状今レベルで測るとそうなるけど、この伸びしろを期待するなら根気強く使っていくべきなのかなと思う、うん、大久保選手はね、
うん、この23歳ぐらいから28歳ぐらい、うん、こういう5年間で、ものすごく伸びたっていう選手、今までで誰かいる？例えばさ、関根選手なんか10代から出てるじゃない。で、はい、まあ、その後、羅列帰ってきて、すごく伸びたな、すごく変わったなっていう風な感じでは、俺の中ではないんだけど、その、まあ、ゆるき選手を使ったりとかしてたじゃない。まあ、そういうのも含めて、大久保選手、ここから3年、5年で、本当に27、28になった時に、
うん、
これワンチャン日本代表入る可能性あるんじゃないとか、うん、欧州移籍の可能性も見えてきたなみたいな、そういうイメージってつく。
いやでもほら、この短期間でかなり変わってるからさ、うん、大久保選手にと、だから、うん、俺はその期 待もあるんじゃないかなとは思ってるけど、
うん、
いかんせんドリブルだけだとどうにもなんないと思うから、はいはいはい、三笘選手なんか見てもそうだけどさ、
そうだね、
彼はラストパスも出せるしシュートにも打てるしっていうところがあるからこそのドリブルじゃん、
うんうんうんう
ん、抜く競技ではないから、うんうんうん、ゴールを取る競技なんで、
う
ん
う
ん、
そうだね、
だからそう、だからそういった意味ではもう少しこの結果の方にこだわるっていう姿勢がね、まあでも彼はその悔しがり方とか見るとそこも期待できるのかなと思うけど、
うん、
今結果出てないけど、
うんうんうん、
出てなくねえな、ゴール取ってるから、うんうん、何せ、
うん、
いや、ここだからそういった意味では期待です、
うん、まあこれでリンセン来てユンカーもサイドの可能性があったり、うん、でもあれだね、リカショはあれか、なんかあのインタビューじゃなくて、まあ記者会見じゃなくて、なんていうインタビューか、
うん、
あれでなんかそのリンセンをサイドに置くこともできるみたいな言い方をしてたんだよね、
うん、
確か、
うん、
なんかリンセンセンターフォワードでユンカーサイドっていう風に俺は先週かなんかのラジオかな、うん、で話をした気がするんだけど、はい、リンセンサイドでユンカーはやっぱ真ん中に置きたいっていう意識高いのかな。
いやそうなのか、それか今すぐに使うってなった時に、うん、あの今正直少しうまくいき始めているじゃない。
そうだね、
あの松尾選手の前線に置く形が、
なるほどね、
うん、だからそこから緩やかにこうチームの状況を良くしていこうと考えると、まあ、サイドの方に置くのはありなのかなっていう感じなんじゃないかなと思うけど、
あ、うん、まあ、ミスも別に許されるポジションっていうか、
う
ん、
そうそうそう
、なるほどね。
うん、
まあ攻撃の方はなかなか、いや、まあ、面白いけどね、気分いいよね、このさ、勝った中で、
まあね、
勝った中でこういう話をする、うん、この攻撃の問題点じゃないけど、そういうところを話するのは、やっぱり気分がいいっすね。うん、
そうですね、伸びしろの話ですからね、うん、何せね。
だからこの守備どうなん、ゴールキーパー、権田、西川っていうのでさ、最高峰の戦いっていうのは、なんか俺、権田選手もさ、すごくベテランに数えられてるじゃない。
うんうん、
で最近でもゴールキーパーのやつをまとめたりとかちょっとしてて、
うん、
で、うん、見てると権田選手まだ33なんだよね、
うんうん、
で、まあ、ちょろっとあの先出しこのラジオリスナーの方に向けて特別に先出し言わせてもらうと、うん、俺がカウントした中で俺がカウントした中でゴールキーパー、第一ゴールキーパー J1 のチームの第一ゴールキーパーの平均年齢が31歳ぐらいなのよ、う
ん、はいはいはい、
33でベテランに数えられるっていうのはちょっとまた違うんだなっていうのにそこで気づいた。
いや、あなたの気づきね。
そうそうそう、なんかでもそういう意識ない、権田選手なんかさ、やっぱ若くして
まあまあまあ
な、実力者っていうのがあったし、ね、まあ欧州挑戦って言っていいのかな、うん、まあ、そういう経験もあってっていうので、
うん、だから早くからずっと試合に出続けてるってところが一番大きいんじゃないかな。まあちょっと、うん、一時期ね、ちょっとあの病気の方でね、
はいはい、
あの話を聞かなくなった時期はあったけど、うん、それでもやっぱでももうクラブを変えてね、ずっと出場機会をあの確保し続けてるっていうのがやっぱ大きく作用してるのかなと思うんですけど、
うん、
まあでもこの試合はね、どっちもすごかったよね。こうディフレクションに対して足残してセービングしたりさ、
うん、
なんか最高峰の戦いだなと思ったんですけど、その後ね、事実かどうかは定かではないあの権田選手のなんていうの、試合後のコメントみたいな、コメントじゃないな、
なんかあったの、なんか
音声拾われたみたいなのが、あのなんか声裏の声出しダメだろうみたいな、飽きんじゃねえかみたいなね、誰が言ったか分かんないよ、皆さんは権田選手って言ってるけどっていうのがあって、なんかちょっとあの期待した僕がっていう時期からなんか本質的には変わってなかったんだな。
モッコずっと、モッコはずっと権田選手は精神的に成長したって言ってたじゃん。
そう、そうだから俺すごく高く買ってたんだけどさ、なんかあの、やっぱ人を見る目がないのかな。俺はな、
まあ人間の本質ってのはそんな簡単には変わらないってとこなんでしょうかね。
まあその負けず嫌いっても言えるんだろうけどね。
それはなんか、うん、放送に乗っちゃってたってこと？その声が。
あのそんなあの清水の監督さんのインタビューしてるときに、まあ、後ろほら選手おるから、
なるほどね、
そうそうそう、だけど顔が映ってその音声と合ってたわけじゃないから、はいはい、真偽はただ定かじゃない、
うん、まあだってね、そう、まあ、確かにそれっていうのはちょっとかわいそうだよね、うん、なんかロッカールームでさ、まあ、ね、俺たちだってなんかこうね、うん、ただ単にあいつ削りすぎだろうとかさ、なんかそういう話をしてるような流れでしょう、うん、
だけどさ、やっぱその、あの、 例えばよ、なんかこう誰々の選手のチャージングがひでえよあいつ、なんで対象になんねんだよとか言うんだったらなんかすごくなんかこう分かるんだけど、
うん、
なんかその罰金金ってと思って、
あそっちの言葉に引っかかったのね。
そっちに行っちゃうのと思って、いや言葉っていうかその対戦相手 とか試合内容じゃなくて、うん、その外に対してなんかこうなんかなんだろうな、そのなんだろう、負けた理由じゃないし何と言ったらいいかわからないんだけど、そこを真っ先にね試合の後にそこに触れるっていうのはあのどうなの、その試合の内容の方に触れた方がいいんじゃないのって思っちゃった。
あ、何そのじゃあ、ね、裏はに期待した僕がバカでしたっていうあれ、うん、あれのと同じ感じってこと、その負けた試合に負けた後にそういう言い訳っていうか、そう、ねそううん、そうなんか違うところに、うん、なんかっていう話、
う
ん、
そう
そこに引っかかってるってことか、
うん、
あ
そう
まあ、
まあうん、そんなに家でやればよかったのにね
そんなに真剣に考えていってるわけじゃないでしょう。
まあ、だとは思うけど、う
ん、なんか俺、もっこの言い方聞いてたら、なんかその、ちょっと声が出てたんじゃないんですかっていう言い方と、その、もう罰金じゃねえかって、うん、その2つをなんか比較して、ね、うん、なんか罰金っていう言葉がすごく走ってて嫌だったっていうことなのかと思ったけど、うん、そういうわけじゃないの。
あ、そういうわけじゃない、そういうわけじゃない。あ、そういうわけじゃないけど、うん、まあまあまあまあまあ、まあ、周り中ね、みんな、やれ、罰金だみたいなの、あの次の一つのね、その事象を捉えようとね、必死な方は大勢いらっしゃいますよ。
あ、
動画だったりね、
うん、
だからそういった空気感は本当に嫌ですけど、
うん、
まあ、今回のこのバキウヌはちょっと試合後はそこじゃなくて内容の方に目を向けた方がいいんじゃないかなっていう提案だ。
なるほど、
はい、
うん、はい、他なんかあったっけこの清水浦和、はい、
でそれですよ、
うん、
あで秋元選手が江坂選手のね、あの崩しもすごい良かったし、
うん、
江坂選手のクロスの質も素晴らしかったんですけど、
うん、
で、なんか ヒールでね、触った、秋元選手で少しコースが変わって、相手のオンゴールを誘発したっていう内容で、
うん
うん、もう秋元選手も素晴らしかったんですけど、うん、あのゴール直後にね、俺のゴールだみたいな感じで、関根選手とかに、ね、いや、違うみたいな感じで言われてて。うん、それに対してもう僕が言えることは一つです、
うん、
それは無理筋です。
そう、無理筋です。俺でもあれあの俺違う違うは橋岡選手山中選手以来の、ああいうなんか、うん、雰囲気があって、でしかも久しぶりにあの関根選手のなんか子供らしさっていうか、
はいはいはい、
はしゃいでる感じっていうのが出て、うん、すごく嬉しかった、うん、あの顔見て俺は。
あ、確かにね、
うんうん、ごめん、なんか年取ってんのかな、子供枠だね、本当にそんなに離れちゃいないけど、なんかああいう、
まあまあまあ
ね、選手のこう、うん、幼さみたいなのがちょっと出るのはすごく好き、うん、もう最近すごく好き、
はい、確かにね、うん、まあ結構こう真剣に捉えすぎているところ部分もね、あっただろうから、関根選手が、うん、なんかあの微笑ましかったよね、あの瞬間、うん、はい、
ただでもう一個、まあ、その俺秋元選手ね、うん、はい、もう一つやっぱリクエストしたいのがね、あのオフサイドになったし、うん、最後モーベルグ選手もう試合結構終わる寸前だったんだけど、はいはいはい、モーベルグ選手を宮本選手がオーバーラップで追い越してかな、うん、右サイドでパスもらって、うん、宮本選手が中にクロス上げたって、まあ、結果オフサイドだったんだけど宮本選手のところで、うん、あそこね秋元選手一番ファーにいたと思うんだよね。
うんうん、
ボール触ってほしい、ね、あれはあそこ走ってなかったから、はいはい、ゴール前に走ってないからあれはちょっとがっかりした。
そうだよね、そのあれだもんね、まあ、ぶっちゃけシュートもあっただろうけどシュート打ったこぼれ球も出るだろうからやっぱそこは、うん、してね、
うん、ごめん
待たないで、
声がちょっと切れてたけど、はい、まあ、あそこあと1メートル1メートル詰めてほしかった、うん、俺は。
うんうん、そうね、確かに、まあ、そこは月に期待じゃないですか、はい
はい、
きっと言い続けてたら成績が悪くなっちゃうかもしれないですけど、
うん、
はい、でまあ一つだけね触れとくと、まあ、素晴らしい水はけだったな日本平と、
うん、
大雨を感じさせないような素晴らしいピッチコンディションでした、はい、 はい、で、続いてね、リンセン来日ですね、日刊スポーツ7月14日の記事ですね、ブライアン・リンセン加入の記者会見を行う7月14日に行いました。で、背番号9に決まったストライカーはチャンスで常に冷静にプレーすると、話しており、まあ、170センチのね、まあ、上背になるんですけども、ゴール前で勝負強さを発揮するストライカーという評価が、まあ、あのオランダではあるわけなので、ちょっと日本あのこの、ね、J の方でも、お願いしますってです。で、西野クニカルダイレクターがですね、まあ、時間はかかったけども、ラストピースと話していたブライアン・リンセン選手の獲得を発表できると語っており、去年の夏から追い続けていた、昨年の冬のマーケットで違う選手を獲得するか、リンセンを夏に獲得するかという難しい選択があった。結果的にリンセン選手と決断して、交渉を続けてきたというところで、まあ、まあね、その、なんだろう、パニックバイじゃないけど、そういったところに行かないで、リンセン選手を受けていたっていうところで、まあ、これが、ラストピースだと明確に明言して、明確に明言まあね、明確に言っております。うん、はい。で、なので、おそらく大きな加入は今後ないとは思いますけど、うんうん、まあ、これでフォワード問題が解決すると信じていますが、まあ、結局ね、ちょっと中断明けいい流れをつかんでバリエーションも増えてきている段階なので、ちょっと短期間でね、どれだけこのリンセン選手がフィットできるかっていうところが、浦和レッズがさらに一皮向けて上の段階に進んでいくには必要なのかなと思います。
はい、
どうでしょう、
リンセン、はい、いやー、いつから出れるのかねっていう期待感はあるよね。
うん、
うん、なんかでも俺ちょっとフェイノールトのさ、メンバーみたいのちょっと見ててさ、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、すげえ若くていい選手がドリブラーで、一応フォワード登録だったのかな、ルイスなんとか選手っていうのがいて、まあルイスたくさんいるから分かんねえよっていう笑いですか今のは。
いや、そうです、
そういうことですか。はい、いや、なんかシアントロじゃねえけど、なんかなんだシアントロってパクチーだもん確かね。なんかそういう感じの S から始まる名前だったんだけど、その下にしろ、今回リーズに確か移籍決まって、まだ23歳
とか
な。で、すげえドリブル上手くて、で、若干その選手とか、それだから若手に追い出された形にはなんのかなって、リンセン選手が対談したっていう経緯は。まあそういうのがあるって、あるんだけど、まあどれくらい活躍できるかっていうのは本当にちょっと俺の中では未知で、このリンセン選手と、あと神戸のさ、韓国から K リーグから来たあの選手、この2人どうなるかなっていうのはちょっと気になってる、活躍できるのが。
いや、まあ、あれだね、なかなかあれだね、面白いね、そうか、 K リーグで実績がある選手と、うん、まあ、欧州で実績のある選手、
うん、
果たしてどちらが活躍できるのか、ファイっていうことで、
やっぱ順応するのは K リーグからの方が早いのかな、しかも長かったでしょ、あの選手ね、
う
ん、
あ、そうだね、うん、
だからやっぱり、まあ、韓国から日本っていうのも、まあ、コンディションとかも全く問題ないだろうし、うん、順応するのとかは早いだろうけど、技術的にどっちが高いのかっていうのもあるしね、
うん、
まあ、
うん、
あの体格とか全然違うけど、うん、
そうだね、まあちょっと見ものだよね、 どれだけこの夏加入で入った選手たちがね、活躍するのかっていう、うん、他のチームも含めてね、うん、なんか結構積極的に動いてるからさ、
確かに、
まあ、エスパルスなんてさ、でしょ、ピカチュウピカチュウでしょ、
そうだ、うん、俺さ、そあの選手さ、前話あった、うん、俺なんか
あった
聞いたことあるんだけど、うん、10年ぐらい前に、
そう、まあ、ちょっとそんなに前だったか覚えてないけど、前にもあったよね、
あったよね、話が、
それは確か、うんうん、
なんか懐かしいなって、同じ選手なのかな、なんかミュージーだよね、ピカチュウ
30歳ぐらいだから、まあ、まあまあまあまあ前に話があったもおかしくない、うん、ヤゴピカチュウだっけ、
なんかファーストネームだった
よね、ライセンス問題大丈夫かなっていう感じ、
ライセンス、
まあ、
あら、そういうことね、商標的にってこと、でも俺だからさ、ファーストネームがピカチュウなのかなと思ったら、あれラストネームだから普通 に、うん、にね、勝手につけた名前じゃないんだね。
でもあれあだ名でしょ、
あ、そうなの、
うん、
でもなんか確か俺そのなんかで見た時にファーストネームの後ろになんとか、うん、だからヤーゴピカチュウって書いてあったから、あっちもなあだ名なの、
いや、わかんない。でも、普通あだ名に前に何もつかないけどね。
でもなんかそう、だからウィキペディア見たときに、ピカチュウでウィキペディア見たときに、別にポケモンって書いてなかったのよ。だからなんか、全く関係ないんだろうな。なんかそういう由来があったらさ、ウィキペディアぐらいに書いてありそうじゃん。親が、
ね。まあでも由来はあるって、なんかニュースで見たけどね。
あ、そう。親がレッドグリーン世代ですとかさ。
いやいや。あのグリーンは海外じゃ売ってなかったと聞いたことがあるか、あ、そうか、私は。
どうでもいいやつかな。全然関係ない話に飛んじゃったけどね。臨戦活躍できんのかっていうね。
そう。だけど、まあ、あれだね。あの、最後にね、笑うのは我々だということで、あの、最大級の活躍を期待しますよ、臨戦選手。
はい。フォワード。うん。でも、あれね、本当に技術的に、うん、そのだからずっと追っかけてたっていうのはさ、うん、チームにフィットするかどうかっていうのもまあ大事だけど、うん、そこは確かに難しさがあって、うん、技術的におって思わせてもらえたらいいね。
そうだね、うん、
これは
もう違うなと。
そうそうそう、ユンカーもそうじゃない、うん、やっぱりあんまり試合には今出れてないけど、うん、やっぱおっていうこのなんか、うん、これは選手はちょっと違うぞみたいなところが、うん、やっぱフォワードの選手で、あの外国籍選手、助っ人なんでね、助っ人外国人としては、はい、そういうところが期待したいな、
うん、そう。だからみんなの期待の 1.2 倍から 1.5 倍の活躍を期待しております。はい。で、うん、じゃあ続いてね、コメントのコーナーです。
はい、
はい、パチパチパチやった、コメントのコーナーだ。
嬉しい。
お便り届いておりません。
は
い。ということでね、はい、ちょっと私のネタがクソだったということでね、まあ、ありえないジャッジの方で、まあ、少しあの話をしてみましょうよ、うん、矢部さん、うん、はい。
ありえないジャッジっていうあれだったんだけど、その前になんか、うん、どういうタイトルで募集したんだっけ。
あれですね、自由研究のネタ、
は
あ、このありえないジャッジ、うん、経験したことのあるありえじゃないジャッジっていう、この2つで書く、
うん、
で今回、まあ、ありえないジャッジの方で話してみませんかということでですね。確かに、はい、うん、でね、最近はね、 VAR が運用されていてとんでもない誤審がなくなってきているっていうのもあるんですが、と言ったところ、うん、まあ、札幌戦の方でね、 PK じゃねえかみたいな話が出てきて、 VAR 運用しねえのかっていう問題が出てきてたんですけど、はい、あの、まあ、さらにはね、ジャッジリプレイで判定に対しての知識がもう全世界を見ても最も進んでいると思われる J リーグサポーターですよ。
は
い、まあ、そういったね、我々が、これはありえなかっただろうっていう誤審について話していきたいんですが、まあ、私の方から話をすると、うん、ぶっちゃけね、あの、正直ね、こういう時ってもうエキサイトしすぎて全く覚えてないんですよね。少なくとも僕は全然覚えてなかったです、
ね。いや、モックはね、学生時代ですね、やっぱ試合中のなんかね、エキサイトの仕方が半端なかったもん、なんか。今ね、これ見てたら、これ見てたらさ、絶対俺の方が頭おかしいやつで、もっこは落ち着いてるみたいな、こう、そういう風に見てる人いるかもしれないけど、真逆よ。もう、ずっと怒ってんだから、もっ
こ。お、あの、だから、それさ、よくないんだよね。よくない。俺怒ってないのに怒ってると思われるのよ。
いや、怒ってる、絶対。絶対怒ってる。何これ、何これ、なんか俺がもっこの奥さんみたいな感じになってるけどね。絶対怒ってる。
だからあの大体の人が、うん、あの最初に私に抱く感想は、寡黙で怖い人
怖い
印象らしいです、うん、はい、だからね、アルバイトをやってる時もね、あの、愛想が悪いって書かれたことが何度かありますよ私、はい、
すんげえわかるわ。
違うんだ、不器用なだけなんです、うん、の割にね、ちょっとね、あの、おばさま方からすごく話しかけられてましたけど、ね、韓国ドラマの DVD をこう見せられて、これ面白いみたいな、いや、知らんがなって話なんですけど、くんかなんかかな、はい、まあ、そんなとてもいいんですけど、で、まあ、とにかくね、あの、勝敗で書き消されて覚えてないんですけど、やっぱあの、直近ね、2019年、湘南戦の湘南の5点になってしまったって、あの件、
うん、
まあ、不利益を被ったのは湘南でしたが、まあ、正直楽勝ムードだったのに、あのプレーで湘南の方に火がついて流れ持って帰って負けてしまったと、浦和レッズが、
うん、
なので湘南さんが大変気の毒だったというのが一番ですけど、
うん、
まあ、誤審ってそういった意味は、不利益を被ったチームじゃないチームに対しても、あの、不利益があるんで、本当に浦和にもね、不利益が本当は出てるんだよっていうところで、すごく残念だった。ただ、あれはあのシーンに関しては、もう多分こんなことはワールドカップや J リーグでは、まあ、VAR 入ってるんで、 起こらないとは思いますが、うん、もうちょっとね二度と見たくないなと、
うん、
でキャベさんは
いや、うん、まあ VAR は、
うん、
なんかあんまりみんなね話ないけど、間違いなく入れてよかったっていうシステムじゃない、うん、まずその、まあ、プロとか、うん、まあ、プロサッカーリーグっていうか、ワールドカップもそうだけど、うんうん、プレー進行がとかっていう話もほとんどなんかやっぱ少なくなってきたよね、その審判の方の、
うん、そうだね、
あの努力もあって。で、うん、まあ俺は個人の話がね、まあ何個か あるんだけど、もちろん VAR は ないんですよ。あの、はい、私たちがプレイしてると VAR はないんですね。うん、だからこう資格でこういうのやる必要もないんですよね。俺今高校生だったらやってんじゃねえかな、こうやって。
いやちょっと縦長にしてスマホに
する。スマホでチェックしてくださいって。いやまあそういうのはいいんだけど、まず今3つあって、1つがあの公式戦で2年の時に出てた試合だったと思うんだよね。で3年生がまあ負けたらだから引退っていう夏の大会で、あのまあ途中出場して俺人生で初のヘディングゴールを決めたんだよね、確かあの試合で。ですげえ嬉しくて、で試合は3対3とかだったっけ、なんか結構ゴールが入ったんだよね、
う
ん、両チームね。で、このまま行くと、まあ、延長になるのかなっていう感じだったんだけど、こうなんか自分の、うん、俺の足に当たってないのに当たった判定になっちゃって、はいはいはい、で、コーナーキックになって、で、文句を言いたかったんだけど、あんま文句言わないんだけどね、そういうので。なんかさすがに結構当たってなくて。てかこのピッチコンディションが悪くて、まあ、ボールの飛び方変だったんで、確かに見にくかったんだと思うんだけど、明らかにあの相手選手がボーンってゴールラインを割るボールを蹴ったのに、俺にワンタッチあってあんな変な方に飛んだっていう形になっちゃって、で文句言おうとした瞬間にベンチからその先生、まあ、監督が、ね、キャベ太郎やめろって、キャベ太郎いいから集中って言われたから、しょぼーんってしながらなんかこうじゃあコーナーキックの守備だっていうので、まあ、位置ついて、でしかもピッチコンディションがすごく悪くて大雨 で右と左で乾きが違ったのよピッチの、はいはい、で蹴りやすい方に相手は持っていって、そこ相手うまかったんだけど、明らかに反対側だったんだけど、コーナーキック乾いてる方に持ってって蹴られて、でしかもそれがゴールにつながっちゃって、結局、まあ、敗退するっていう結果になっちゃって、あれはちょっとあの2個こうあっていうのが続いて、あこういうので試合があのを負けてしまうっていうことがあるんだっていうので、まあ、ちょっとすごく印象に残ってる ことだね。
で俺もねそれは覚えてて、お前ボランチかなんかで投入されたんじゃない、
いきなりよ、いきなり俺ボランチなんてやったことないのに、そうなんかキャベ太郎の勝負強さにかけるとか言っていきなり入れられたんですよ
そうね、であれだね、その会場はね、俺はね別のね誤審も覚えててね、それはあれかな、インターハイ予選かな、後輩の試合であれでしたね、あのボール内から手でボールをかき出したのに、イエローカードと PK になったっていう因縁があって、俺あの会場で二度とサッカー見たくない、でかもう多分同じ先生だと思いますけど、
ああそう。
だってあそこの会場、主催の会場が同じだから。
それなんで隠すの、主催の場所
え、いいの言って、
いや別にいいじゃないの
裏南高校だよ、
赤基地のイレブンですか
うん、もうの本当に二度と見たくないまあまあでも高校が悪いわけじゃないんですけど、
まあね、
その先生っつうか、でしかもね今言ってるキャベツの現象はあの裏南では起こらないですね、もうそんなグランドコンディションは悪くならないで、
まさか
芝居に人工芝居
な変えられて、あそこ一律校だよね、うん、
そうそうそう、
うん、いいですねやっぱ一律校、ね、
っていうねっていうね、まあそういうことがあってね、うん、ちょっとトラウマですよ、だから僕はバイパス通れないもん、手が震えちゃうあそこの前
サッカーファンは結構サッカーの練習してると覗いてる可能性はあるよね
あそこ、まあ、あそこ通るともう手が震えて全然できないです、はい、
どんだけ根に持ってんだよ
うん、もう冗談です
であと2つあって、はい、もう1つはね、あの、うん、モモでのバックパスがあのバックパス判定されて、 あのゴールキーパーがハンドっていうので取られて、
関節フリー
キック、関節フリーキックで、あれも確か決められてたんじゃない、あれなんか決められてないか、あれ、
いや、うん、決められてないし、いや、試合負けちゃいないんだよね。
そう、なんか、確か4インチ。
笑い事になってたから。
そう、なんか、ね、しかもね、その、いや、バックパスじゃないですよって、ももに当たったっていうののさ、この動きがさ、
うん、
これずっとこうやってアピールしてて、ももだよ、ももだよっていうのずっともも叩いてアピールしてて、動きが今考えるとちょっとおかしい動きしてたかもしれない。
いやでもあれはあのきあなた文句言ってたね。
だ
っずっと、
いやだってあれ明らかだ、いやめっちゃ近かったの審判、あれ確か近くて、いや
そりゃそうだし、うい
や多分当たってる場所分かってんだよ、だけど多分ルール知らなかったんじゃないかな。
まあまあね、そういうね、うん、ことはありますよ、
多分そうだと思う、はい、
うん、
で最後がジャッジで許すあれなんだけど、許せないってことじゃないんだけど、うん、審判の愚痴になりますもう。試合、俺、まあ、なんか、ディフェンダーだっていうのもあって、なんか、まあ、そういう、なんか、ゲームをどうやって最後終えるかみたいなところがすごくね、気にしながらプレイしてることってあったんだけど、まあ、その、俺らレベルになるとさ、会場に時計とかないわけよ。で、残り時間がどうのこうのっていうのって、目で見てわからないのよ。で、だから、審判に聞かなきゃいけないことがすごく多いじゃない、そういうのって。で、まあ、わかんない。俺、ルールわかんないけど、聞いて、教えてくれる審判が、まあ、99% だったんだけど、2対0かなんかで勝ってる試合、あれも公式戦だったと思うんだよね。で、まあ、まあ、勝ちはほぼ決まってるっていう状況で、あと何分ですかって審判の方に質問したら、ん？教えないって言われた。完全に煽っ、そう、完全にでも煽ってんのよ。教えなーいって、なんか、いやもう、ま、勝ちが決まってるからっていうあれだったと思うんだけども、うん、なんか、え？教えないってあるのって思って、
うん、
なんで教えてくれないのみたいな。今まで一回もなかったから、うん、そういうことが。いや
でも、教える義務はないんじゃない？だからベンチに聞けっつう話なんだろうけど、うん、まあ、言い方だよね。
あれでもどう
なリスペクトがないよね。
ってんだ、監督が時計、いや自分でやってるじゃない、うん、だけど公式戦って、あの真ん中のところで時計測ってるじゃない、うん、だけど表示はないじゃない、うん、
ないね、
でも監督は絶対時計測ってるわけじゃないじゃない、
うん、
誰にじゃ
あ、それは測るでしょ、
いやそれは測るけど、じゃあ誰に聞くのがあれなの。だって分かんないじゃん時計。
まあね、まあね、でもそうそう、こんなこと言ったらいちいちさ、審判に言ってたかってさ、何分ですか、何ですか、
いや、それプレイ中には聞かないよ。プレイ切れた時だよ。
あ、でも、あれじゃない、その前に誰かに聞かれたりして、なんか、ちょっと、イラッとしちゃったんじゃない
何回も聞かれたから。いや、審判、イラッとしないでくれよ。
まあ、そうなんだけどね。いやそう、どう、まあ、中学なのか高校なのか分かんないけど、まあ、ただ、なんか、いるよね。いるよねっていうか、まあその世代のね、今は違うのかもしれないけど、結構なんかこうなんか厳格さを履き違えた、うん、結構いて、
うん、
なんかね、なんだろうな、すっきりしない、試合は結構ありましたよね。
まあ、はい、ね、学生とせ、生徒と教員だからっていう関係とかもあるよね、うん、その全然ね、プロの方だとゲーム進行がとか協力しましょうみたいなのあるけど、うん、そういうのないからさ。
うん、でも今、まあね、ちょっとあの、うん、
でも当時もし SNS があったら、うん、俺多分ね、つぶやいて炎上してんじゃないかな。審判にこんなこと言われましたって言って、許せない、何々学校の何々先生とかって書いたら、もう大炎上じゃない？ね、でもそういう、そういうことも あるのかな、なんかそういうのでさ、やっぱ学生にさ、今、話してるのかな、こういうことがあっても、まあ、SNS とかに書かないで、ちゃんと、
う
ん、先生とかに報告してくださいとか、
うん、
そういう指導
みたいな。そうだね、ていうかまあ、やっぱ文句を言わないみたいなのが、そもそもその埼玉県サッカー協会のなんかトップページに出てきたりするから、うん、まあ、そもそも何も言ってはいけないみたいな感じなんだと思うんだけど、でもね、どっちも人間だからさ、うん、言いたい時はあるよ、うん、だから、まあね、 ちょっとね、コミュニケーションすらも拒絶されるとね、何のしようもないからね、うん、そのあたりは少し考えたけど、大変なのは大変だろうから、うん、
まあ、ただあのね、そのさ、まあ、最初に話したやつの誤信がなければ、うん、俺ら全国行ってたからね。
ああ、そう、あのあれだよね、その惜しくもね、ベスト、うん、あと10回ぐらい勝ってればね。
いや、ベスト128とかには入ってたんじゃないかな、確か。
いいね、そういうの好きよ。それ何、あの県で、
もう県でベスト128。
そうね、はい、まあね、そんなね、そんなところです、ね、はい、ということで、あの僕らもリスペクトしますんで、うん、あの審判の方もぜひリスペクトお願いしますということですね、はい、はい、で続いて、SNS 王子ユンカーハッスル J よ今こそ SNS 講習会ということで、うん、繰り広げられる選手たちのコミュニケーションをですね、まあ覗き見られる SNS なんですが、まあ、浦和レッズではユンカー選手が有効に活用していて、サポーターをあの文字通りね盛り上げてくれています、うん、今週もアマゾン上に出品された明らかに、公式商品じゃないセットアップをショルツに勧めるなど大変楽しませていただいております。まあ、前をだいぶはだけていてワイルドな着こなしの写真に、ショルツの顔を合成して高い合成技術を見せていました。ユンカーさん、クリエイターとして、ぜひ我々と浦和レッズを盛り上げていきませんか。はい、ということで勧誘です。はい、ということで選手の皆さんガンガン、発信してくださいっていうことだったんですが、うん、まあね、ちょっとね、前をはだけたセットした、
うん、まあ、日本人選手とさ外国籍選手にやっぱ、うん、なんかやっぱ扱い違うよね。なんかああいうの日本人選手がやったらクラブ怒りそうじゃん。
そうだね、公式じゃねえだろみたいな ね、
とか勝手に画像とかダメなんですよみたいなこと言うけど、日本にいて同じ職場っていうのでルールは同じであるはずなのに、
うん、
扱いは違うんでしょうかね、やっぱり。
まあそうね。でまあね、これ自体はその盛り上がってて、うん、特に何もね、あの、うん、問題視されてる方いらっしゃらないんで、うん、まあセーフ
ですけど、
まああのちょっとね、別のチームの方でね、 SNS の DM でなんかこう問題があったんですが、
うん、
あのなんだろうな、ちょっとあのあれですよ、感想ですよ、これ完全に個人の、
でちょっと
かわいそうだなって。
その前になんか簡単に名前出さなくていいけど、どういう経緯があったか説明できる。
はい、中部地方の、チームに、中部じゃねえな、中国地方のチームに所属する選手がですね、うん、グラビアアイドルの方のインスタグラムの写真ね、あの、うん、すごく魅力的な写真を上げてらっしゃったんで、
うん、
ダイレクトメールの方に強く風が吹いてほしいと、とのあのコメントをね、コメントというか DM を残して、
強く風が吹いてほしいっていうのはあれだよね、はい、なんかちょっとはだけて、うん、もっとはだけてほしいとか、もっと見たいっていうことだよね。
それはあの
わからない、
受け手側のあれですね、捉え方によりますね。
そうか、そうか、はい。
と、はい、いうことで、まあ、あのそれらをあのさらにインスタグラムに、上げて、こんなの DM が来て、まあちょっと訳しちゃうと問題があるかもしれないですけど、不快であったと、
うん、
ことを胸をあの全世界に発信したと、
うん、
でそれに対して、まあ、謝罪してるんですけど、
うん、
まあ、その謝罪もね、まあ、謝罪自体はあのすごく素直なものだったと思いますし、
うん、
よかったんですけど、消していただけませんかみたいなのをすごくダイレクトに書くから、ちょっとあの全てにおいて素直な選手なんだなっていう印象を受けました。あの彼がね、
うん、
でだからなんかちょっとそのね、そのワードセンスも含めてね、ちょっと面白いって思う方が、まあ、大勢いらっしゃって、まあ、いろんなところで火がついてというか盛り上がってしまったんですけど、で、まあ、確かにね、あの我が家でもその話したら公式マークがついてて、
うん、
あのダイレクトメールを送るって目的がわからない、気持ち悪いみたいな話があったんで、
うんうん、
あのまあ、確かにそれはその通りなんだろうなと思うけど、
うんうん、
なんか個人的に男性っていうか、僕としては絶対にそんな DM 僕は送らないですけど、
わかんない、
なんかそんなにいじめてあげないでって思う。
いや、送るかもしれない。
いや、俺、お前送ってんの？ DM の使い方すら分かってないもん。
いや、
送ってない。
にゃんにゃんチャンネル女性リスナー多いからさ。いや、お前送ってる可能性あるぞ。いいね、ん？怪しいな。
お前。数えるほどしかいねえと思うけど。
この前見て、ちょっと、この前久しぶりにさ、あの YouTube のグラフ見てさ、はい、ちょっとゾッとした
ね。あ、大丈夫ですね。
そうそう。
あ、そうなんだ。
まあそこはいいんだけど、うん。あれかな、やっぱじゃあ、その女性の、まあアイドル女優わかんないけど、その、あの方もあれかな、やっぱ消してくれませんかって頼まれた時は、やっぱ、消さないっていう感じだったのかな。
いや、それはちゃんとあれだよ、あの謝罪もされたので、うん、あの消そうと思いますけどみたいなのをまたさらに、うん、あの投稿してたよ。
あ、そう、
その謝罪文書と一緒にな。あ、その行為も俺はちょっと許せないん
だけど。確かに DM っていうのは他の人に、まあ、見せないでじゃないけど、そうだよね、他の人、
いやだからでも
公の場で言うことじゃないからっていうあれだよね、うん、DM っていうのはね。
だけどそれをであの周りに大ピラにならないからといって送ってしまった安直さっていうものも存在するから、なんていうか、
いや別に
DM だから、うん、あ、その晒すなよっていうのもある正直思うんだけど、なんかね、悲しい事件です。
その選手を擁護するわけではなく、うん、なんか、うん、普通の一般の人の感覚で言えば DM で送られてくるって、うん、俺らもなんか DM で来ることってあるじゃない、うん、ね、その YouTuber やってて、うん、そういうのをさ、うん、他なんか晒し他の人に見せるってさ、さすがにやらないよね、俺らは。
いや、やらない。いや、あんまりそんなこと言うとさ、なんかすごいの来ちゃうかもしれないし、それに対してなんかここら辺に風が
吹いてほしいですとか。それだけは許せねえって。
いや、そうだ、晒してやるよ。、
うん、
まあね、でもだからとにかくその本当になんか、なんて言うんだろうな、悲しいっつうか、あの大丈夫ですよ、本当にあのいいんです、改善すれば、
うん、
はい、ということで、あの SNS 講習会受けに行ってください。はい、
人間なんで、人間なんで、はい。ちょっとなんかこれ以上話するとボロが出そうだわ。
そんなボロ出すことなんかあんの？
いや、ボロじゃないけど、うん、まあ正直、あ、はい、ね、まあ正直その、まあ、そういう仕事やられてる方とスポーツやってる方でしょっていうような、そういう。
まあまあまあ、そうね。そういうのが分かるでしょ。あの偏った意見という意味での失敗ですね。
そうそうそう、
はい、大丈夫です。
家で話してる感覚で話しちゃって、なんか変なボロが出そうって、ね、そういうことです。
ちょっとね、小泉吉男選手なんかもね、あれですよ、ツイッターの何でしたっけ、あの機能、あの配信する機能なんだっけ。
あ、なんかあるね、うん、分かる、
うん。そうそう、あれの加藤純一さんのやつに、あの公式アカウントで、あの、閲覧者に出ちゃってたから、
あ、そうだ、
気をつけた方がいいですよ。そう、だからあの公式アカウントは公式アカウントとして使うべきだなと思って、まあ、まあ、いわゆる裏垢になっちゃうんです
けど、
でも裏垢って何かしてるのもなんか悪いように捉えられることがあるから、ちょっとね、なんかそこはかわいそうだな、うん、はい、まあまあいいです、あの正直あの個人的には応援してますんで、
うん、
あのぜひぜひあの活躍してください。その素直さはあの貴重だと思いますよ、
うん、
はい、はい、ということで続いて、裏からただ一人ですね、ザイオン A 代表選出、まあ、A 代表っていう表現が合ってるのか
正直
微妙ですが、
合ってる、
はい、まあね、ただ一人でいいのかい、うん、っていうことですね、
うん、
はい、で、日本サッカー協会は13日、E1 サッカー選手権2022決勝大会に挑む日本代表メンバーを発表。浦和レッズからは、ゴールキーパー鈴木ザイオンが推奨されました、同日浦和のクラブ公式サイトが鈴木のコメントを伝えており、日本代表に選ばれて大変嬉しく思っております、今回 A 代表は初選出になりますが、浦和としてこれまで培ってきたものを生かして自分らしくプレーしていきたいと思います、チームがあっての選出だと思いますので、まずは清水戦でチーム一丸となり必ず勝利しましょう、というふうなコメントを残していただいておりまして、
うん、
ついにザイオン選手が A 代表に降臨ですよ。
おー、これ、はい、A 代表 は、ね、うん、は初になるのか、
初だね、
あ、うん、そっかそっか、
はい、はい、でね、
まあ、今大会は国内組だけで構成されていて、まあ、森保さん曰く J リーグで活躍している選手たちの編成というまあ顔ぶれになるんですが、正直ね、ゴールキーパーに関して言うとちょっと残念な気持ちもあって、まあ、西川選手を呼んでほしかったという個人的な、まあ、完全なる個人的意見なんですけど、ゴールキーパーは、ね、谷選手、大迫選手、鈴木財雄選手なので若手中心ということで、まあ、プラス1人、この中から、まあ、呼ぶという、まあ、意思表示なんでしょうね。なので、まあ、ちょっとおチャンスという感じになると思うんですよ。まあ、とはいえね、財雄選手浦和レッズで試合に出れてないという、まあ、現状もありますので成長のチャンスです、期待しております、はい。
財雄でこれ谷選手と大迫選手は代表は入っ、代表入ったことあんのかな、ちょっと分かんない。
大迫選手はあるでしょ。
そっか、
谷選手はちょっとどっちだったかなって感じだけど、
うん、まあそうね、財雄選手は初か、まあそっか、初だよな、そうだよな、
そりゃそうよ、
うん、なんかアンダーとかさ、まあ、そのオリンピックのやつもさ、やっぱその今の2人がさいたりとかして、うん、まあちょっとちょっと年齢ずれてるけど、うん、なんかね、うん、サブに回ることがすごく多いじゃない、
うんうん、
でまあパリオリンピックはすごくチャンスだと思うんだけど、
うん
うん、どうなんだろう、そことやっぱずっと比較されていくのかね、財雄選手は。
そうだろうね、いやもうそうじゃないで、うん、まあ、直接どちらかというと谷選手の方がなんかあれかなって気がしますけど、
どういうこと
未来の代表、大迫選手、谷選手、大迫選手、鈴木財雄選手っていうところで言うと、で、まあ、うん、谷選手が一番
今は
この中だと今は
抜けてる
実力があるのかなと思うんですけど、
そう、あ、そうか、うん、
これ、まあ、大迫選手もいいんだけどね、
まあ、大迫選手、うん、今シーズン初めは出れてなかったんだよね、林選手が出てたのかな、
うん
うん
うん、
確かそこから6試合ぐらいで大迫選手がスタメン取って、そこからずっと今あれか、
うん、
で実はこれ京都戦見た後に録画してるからあれだけど、うん、京都戦も失点シーンはあれミスになっちゃ、うん、数えられちゃうみたいね、クロスを触ったけど、はい、まあ、あの弾き切れずに、うん、まあ、そのまんまゴールが開いちゃって、うん、お前元気選手にヘディング決められちゃったっていうので、うん、あれはゴールキーパーのミスになっちゃうね、うん、
うん、
いやシビアよ、本当にゴールキーパーはシビアですよ。
そうだからちょっとね、まあ、まあ、そもそも試合に出場できるのかっていうのはあるし、この E1 選手権の成績がね、なんかこの監督の評価に僕切り離すべきだとは思うんですけど、なんかまた森保さんはダメだとか、
うん、
なんとか火ついちゃうかもしれないから、
うん、
まあ安全にいきそうな気がするんで、うん、どれだけ出番があるかっていうのは分かりませんけど、
うん、
あれでも、まあ、ちょっとね、フィールドプレイヤーはね、ちょっと何、ラレッズの選手入ってきてないんで、
うん、
なんかちょっと残念な気持ちはありますけど、
うん、
まあ、まあまあまあまあ、パリ・サンジェルマン戦にね、出られるし、まあ、いいのかなっていうか。
うん、
まあ、今こんなところなのかなと思ってます。
まあ、今のね、うん、そのクラブ状況でちょっとね、
うん、
私たちはちょっと文句言えないのでは。
今の、まあ、ただあれだね、招集メンバー見ると一番驚いたのは杉岡選手が戻ってるってことだよね。
ああ、サイドバック、まあ、センターバック、サイドバック、
うん
うん、杉岡選手は結構評価は高いと思うけどね、俺いいプレー多いし、うん、安定してるし経験もあるから、そう考えるとだから湘南だよね今ね、まあ、湘南ベルマ、うん、レンタルで行ってるんだと思うけど、
うん
う
ん、
だから谷選手もそうだけどチャンスあるよねやっぱり。谷選手もさ移籍もさ結構、ま、やっぱよく考えるとまれっていうか特殊っていうかさ、
うん、
みんなやっぱり財雄選手も大迫選手もすごく出場機会に悩んでるけど、自分の所属チームで、まあ、練習積んでっていうところの方がプラスになるっていう計算だと思うんだけど、うん、谷選手はね、
うん、
まあ、ローンで湘南ベルマーレ行って経験を積んでるっていうので、まあ、そこが、まあ、モッコが今話した、まあ、この3人の選手の中だと頭抜けてんじゃないかっていう評価につながってると思うんだよね、
うんうん、ちょっとね、いろいろね、いろんな選手、宮市選手がとか水選手が、 いろいろ話したいことはきっとあるとは思うんですけど、
うん、
まあ、個人的にこのフィールドプレイヤーの中で期待するのは野津田選手かなという気がします。
この前ちょっと怪我で1試合離れたのかな、
うん、
だけどその以外は評価高いし、うん、今日もアシストじゃない確か。
そうそうそうそう、うん、だからなんかすごいね最近安定感もあるし、
うん
うん、
これ広島サポーターの人も結構あまりあれじゃない予測してなかったんじゃないの。だって去年アルビレックス新潟だっけ合ってるかな、
あ、はいはい、
J2 だよね。で、うん、そこから、ま、完全移籍で戻ったんだよね、
うん、
今までレンタルじゃないもんね完全移籍で戻ったんだよね、
うん、
でそこからまあレギュラーでずっとだから、
そうだからやっぱりあれだよね、広島の試合なんか見ててもまあ当然選ばれてるんだけど正直個人的にはあんまり異論はないかな。
うん、まあ強いし、うん、なんかやっぱ監督、俺なんかその知り合いの人で広島サポーターの人がいて、うん、話聞くけどやっぱ監督がいいからねって一言言ってたけどね。うん、
はいはい、うん、まあまあまあね、ライバルですからちょっとこの E1 選手権でちょっとあのなんだろうな少し消耗していただいてスタミナの方ねちょっと怪我とかされちゃうとちょっとあれだから、はいはいはい、
うん、
うん、そんなの森保さんの戦術に染まってあのチームに戻った時頭がバグっちゃって代表だと違ったなみたいな、うん、そんな感じになってあの どうぞあの経験してください日本代表を。
でもいつの間にかあれじゃない、なんか広島強いからねって思ってたけどさ、うん、レッツ7位で広島5位だっけ、うん、なんか、
はい、
意外と近いよね確か。
そうそうそう、だからもう うちだってねもう黙っていられないですよこのままで、うん、本当に
このまま行きたいけどね、
はい、
うん、
はいはい、ということで、以上が本日のコンテンツになりましたということで、はい、じゃあ最後クイズの答え合わせですね、はい、うん、キャベシ答えはこのうちどれ、はい、
D、赤ちゃん。
え？だからさ、ちょっと外してよ。正解です。
いやいや、嘘はつけないよ。
はい。うん、はい、なんか、まあ、正解です。
聞いたことあった。
知ってたでしょ、あなた。
いや、なんか、お前が言ったんじゃねえかな。はい、なんか、ねえねえ好きだからさ、はい、よく話してたから。
大好きですよね、うん、ねでね、あの、答え合わせしていくと、最初の A ですね。有名ボクサーの名前。はい、これ、ポポ。
おぉ、そっか、
うん。はい。で、B のアヒルはね、アレッシャンドレ・パト選手ですね。で、
へぇ、
はい。
パト。
で、C、うん。はい。C、そもそも偽名。はい、これ誰だと思う？
そう。え、これエメルソンとかじゃなくて、違う。
ああ、正解です。エメルソンです、
ね。危ねえ。レッズファン、レッズサポーターから怒られる、これ間違えたら。
そう、いやいや、変化球も変化球よ。でもこんなの。
そもそも。いや、でも偽名って言われるとさ、でもこれ、あだ名もまあ、偽名っちゃ偽名だから、なんか。
まあまあね、
ちょっと悩んだけど、まあ、正直、うん、
ということで、まあ、正解は D の赤ちゃんね。
か
わいい。そうだからいろいろねそう調べてたのよ。だからマゾーラも実は愛称だから、うん、由来があるんだろうけど分かんないし、トゥットもまああだ名じゃない。
そうだ、トゥットってなんかあんまりあれなんだよな、ブラジル人のイメージないな。
相性を探そうとしたんだけどね、うん、ちょっとね、はっきりと出てこなかったんだよね。
うん、
そうそうそう、なんかこう、なんかね、まあでもマゾーラとかってもしかしたらあれなんかもね、人の名前かもね。
誰か、おじいちゃんとか、おじさんとか、そういうところから取って。
そもそもほら、なんか有名なサッカー選手いるでしょ。
ああ、そういうこと。
キャリア圏だと思うけどね。
はあ、
でまあわかんないけど。トゥットも分かんなかったし、結構分かんなかったっつうか、最近の選手はみんな結構あだ名じゃなかった。
あ、そうなんだ。
名前の一部だった。
ああ、うん、なんか4つぐらいある中のこれとこれみたいな、どういう選び方か分かんないけど、あるよね。うん。
うん。そう。なんかちょっと面白くないっす。うん、だからちょっと、あの、面白いあだ名の、ね、ブラジル人選手募集中です。でも一番気に入ってるのはやっぱポポかな。
ポポ。かわいい。
うん。
ね、でも同じな、うん、これ並ぶのかわいいよね。ねね、ポポとか。
あ、そうね。そう、だからね、ちょっとの、まあちょっと、まあ次のクイズどうしようかな。なんかないの？リクエスト。
リクエストって、クイズ出される側がクイズをリクエストするって聞いたことないけど。
あ、ダメだね。予習されちゃうからやめよう。
でもなんか、
今までほら、結構ちゃんと繋いできてるから
さ。確かにね、俺たちのシリーズ。まあ、もうちょっと難しくしてくださいよ。俺まだ1回しか間違えてないでしょ、クイズ始まってから。
あ、そうだね。
舐めてもらっちゃ困るよ。
ちょっと、申し訳ないです、本当に。ちょっと、じゃあもう少し洗練したクイズを、ね、あの、知的なクイズにしますよ。
カモンカモン。
次は。うん、
クイズカモン。
はいはい、ということでね、うん、あの以上があの本日のコンテンツになってるんですけど、何、はい、か言うことありますか。
そうですね、あの私ちょっと夏休みをね、このあと7月の終わりから8月の頭にかけて取ろうと思ってて、なんとワイハーに初めてキャベ太郎上陸するんですけど、なんか面白い場所とか、なんかこれやれとかあったら教えてほしいっていうのと、まあその間スペシャル版みたいのをね、ちょっと動画出したいなって思ってるんで、まあそのあたりもお楽しみにっていうところでしょうか。
はい、ということで、じゃああれかな、あのあれだね、なんかあのキャベ氏のあの旅行の詰め音をあのコメントしていただいても構いません。
あれですか、ね、そのハワイの動画とか撮ったら出してもいいんですか。
あ、ショートとかにあげれば。
あ、じゃあ、あの、うん、邪魔しない。
俺がディスレイクをし
てる。おい、やめろ。朝、レッドッツのユニフォーム着て、ちょっと海岸走ったりしてみようかな。
ああ、いいんじゃないですか。はい。あ、そうです。ただ、あの、キャベシが、あの、俺、アメリカにこれを送ろうと思ったんだけど、売り切れちゃったみたいな。
そうなの。そうなの。
いいよ、
開封動画、開封動画作らせてよ。
いや、ダメです。残念ながら、もうユニフォーム売り切れです、ね。うん、はい。ということでね。あの今週もあの楽しくおしゃべりさせていただきました、はい、あの皆様ぜひぜひ、ね、あの募集しているコメントを最も期待していた選手でごめん、あの募集させていただきますので、うん、でまあ、そちらもそうですし、あの全然かからないこの内容に関してね、あのコメントあればあのガンガンコメント書き込んでいただければと思います、はいはい、ということでね、あの本日も、ありがとうございました、チャンネル登録高評価よろしくね、バイバイ
バイバイ。